最初にお祈りします。愛する天皇様、今日の礼拝ありがとうございます。またメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身がご臨在を表してくださり、あなたが今日も豊かに語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。
おはようございます。
昨日ね、すごい大雪で、皆さんの住んでおられるところもね、かなり積もったんじゃないかと思います。で、本当に守られたなっていうことを思わされるんですね。これが今日だったら、大雪が今日だったりですね、あるいは正解の時だったりしたらですね、本当に大変なことになってましたけれど、本当に守られて、そして、まあ、私高円寺まで聖書神学講座行ってきたんですけれど、帰りは電車がね、ある部分で止まってましたけれど、でも本当に祈りっていうのは聞かれるんですね。そして、本当にこの神様の働きをするために必要なことを神様はなしてくださって守ってくださる。でこれは素晴らしい恵みです。そして、その中でね、本当にこの私たちが日々神様を体験していけるっていうのはね、本当に素晴らしいことだと思います。で、主を褒めたたえたいと思います。で、先週はですね、私たちは長崎殉教記念聖会に行ってきました。で、皆さんも行かれなかった方も、インターネットでね、同時中継を見た方がおられると思いますけれど、またそれを通してですね、本当に神様が多くの祝福を注いでくださったなということを思わされます。で、今回のね、長崎殉教聖会も祈りの答えでですね、今まで2年間雨が降ってたのに、今年は晴れててですね、本当に気持ちいい中で、ちょっと寒かったですけれど、聖会を持つことができたんですね。で、その中でいろいろな神様からの語りかけとか示しとか、いろいろなことを受けられたっていうのは本当に大きな恵みだったと思います。それから、この前パウロ牧師が言っておられましたけれど、それを見てた方がね、西坂の方で500いくつ、そしてまた、夜はですね、1100もアクセスがあったっていうのはね、本当にすごいなっていうことを思わされます。で、神様がね、そういった特別な意味を持ってね、この聖会を導いてくださってたなということを本当に思わされます。で、とにかくその中でね、本当にその昔殉教してた方々がですね、本当にこう喜んで、神様のこの天に希望を持ってですね、殉教していったなということを本当にまた強く思わされました。で、やはりそこに、この信仰があるということはね、本当にこの神様にある希望を持っていけるということをね、強く思わされたんですね。そして、その元いは何かというと、この神の言葉にあるということです。ですから、それは昔の方だけじゃなくて、今私たちにおいてもですね、これから困難な時代がやってくるにしても、どういうことがあったとしても、私たちが本当に神の言葉に信頼して、そしてその言葉に立っていくんであればね、私たちは本当に神様にある希望を持ってこの人生を歩んでいくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから、2月23日、あと3週間ですかね、近づいてますね。賛美の関東予選大会があります。ですから、ここにもね、神様の心がありますので、ぜひ、祈って、備えておいていただきたいと思います。それから、2月はその後にね、2月26日から白馬でスネルゴイキャンプが持たれます。で、何度も言ってますけれど、この聖霊の注ぎかけのね、強いところへ、私たちが行くっていうことは非常に多くの恵みを受けるチャンスなんですね。そして、それを通して、私たちは神様の技を見ることもできますし、そしてまた、それを通して、 多くの恵みと祝福、いろいろな面でね、実際的な祈りが聞かれたり、また病気が癒されたり、また賜物がね、一気にこう引き上げられたりとかですね、いろんなこの神様からの多くの恵みとか祝福を受けることができるんですね。ですから期待してどんどん行っていただきたいと思います。で、賜物っていうのはですね、今日本ではあんまり、この重要視されていません。しかしですね、世界のクリスチャン界においてはこの賜物を用いる教会っていうのはどんどんどんどん増えてきてるんです。以前はこのアメリカのね、例えば福音派の教会やなんかでもですね、最初はそういうのを用いてなかったんですね。ところがそういうアメリカの福音派の教会でさえもこのカリスマの働きとかそういったものをこうどんどんどんどん用いるようになってきて、で用いざるを得なくなってきてるっていうことですね。それは神様の働きが大きくその賜物を通して表されてくるからです。で日本ではまだその働きが起きてませんけれど、これからそれが大きく望んでくるっていうことをぜひ覚えておいてください。そしてまあ私たちは別に威張るわけじゃないですけれど、神様の示しによってこの賜物の働きをねこのし続けているわけですね。で、主の時間が始まった時は、確かにこの福音派的な教会だったわけですね。ところが、示されて予言が始まったわけですね。そしてそれからこのカリスマの働きというのは大きくこう広がってきたわけです。ですから、それだけ今神様は私たちに訓練を与えてくださり、そしてこのリバイバル終わりの時の備えとしてですね、この御霊の賜物をさらに訓練してくださってるんですね。で、この聖書に書かれているように終わりの時に、特にこのヨエルの予言にありますけれど、この後の雨が降る時にですね、また再び聖霊の強い注ぎかけがある時にこういった賜物が大きく用いられてくるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてその再臨の前直前、これが今近づいてるっていうことを私たちはちゃんといろんなことを通して見ておかなきゃいけないんですね。さもないと聖書には目を覚ましていなさいって書いてあります。何に目を覚ましているかっていうと、再臨が近いことに目を覚ましておきなさいってこう言ってるわけです。霊的な目を覚ましておきなさい。つまり、それがどれだけ近づいてて、そしてまたその備えを成しているかどうかっていうのはですね、実際にこの大きな働きが来るときに大きく用いられるかどうかの鍵になってくるわけです。そして、これからね、そういった聖霊の働きがどんどんどんどん強くなってきたときに、多くの日本の教会でも賜物を用い始めるはずです。用い始めます。で、確かに今でもこの賜物を求めている方々っていうのは非常に多いんですね。ただどうやっていいかわからない、だから用いてない、あるいは失敗した例を持ち上げて捉えてですね、これは危険だとか、そういうふうにこう捉えてしまったりするわけです。ところがそうじゃないんですね。賜物の働きは確かに大きく表されています。例えば癒しに関してもね、次々とこの奇跡的な癒しが起きているわけです。で、この前皆さんがね、買われたこの小さな冊子ありますよね、癒しの冊子、あれの中でも本当は癒されないようなこう癒しが起きてきているわけです。くも膜下出血のね、小須田牧師の奥さんが、癒されたこととか、本当にこう不思議な技がどんどんどんどん表されてきてる。で、これがですね、もっともっと顕著な形で表されてくるってことなんです。ですから今私たちはそれを正しく学び、そしてそれを訓練をしていくっていうのはね、重要なことだということをぜひ覚えておいてください。そして毎年そのためにね、神様が白馬でスネルゴイキャンプを導いてくださり、そしてそこで、この賜物の学びと基本的な学びと、そして、実際的な訓練、これを通してですね、リバイバルの備えを導いてくださっているということをね、捉えて、そしてそれに期待してですね、どんどん来ていただきたいと思います。で、今回は新井先生もね、来てくださるっていうのは非常に大きな恵みです。やはり そういう器の方が来られるときっていうのはね、このその霊の注ぎかけがまたそのメッセージを通してもあったり、また来られるだけで何かこう違うものをね、私たちは受けることができるんですね。でそれに期待していただきたいと思います。そしてもう一つはですね、3月になったら、感謝と賛美とリバイバルキャンプが持たれます。で確かにマーリンさんは昇天されましたけれど、しかし、感謝と賛美のこの継承ということを神様が語られて、マーリンさんを偲ぶ会ということで、特別にね、感謝と賛美を徹底してする、そういう時を持つことになっています。そして、その正解に、そのキャンプにはですね、大川先生がまた来てくださって、またあのメッセージをしてくださるんですね。でこれも大きな恵みです。で普通じゃちょっと考えられない形のね、メッセンジャーが来てくださるので本当に大きな恵みですね。そして今回は特にこの感謝と賛美なんですけど、賛美っていうことをね、神様は語っておられて、この英語の賛美、これがですねどう大きく用いられるかっていうのも楽しみだと思います。そして、スティーブさんとの関わりとかそういったのもね、大きく段階が変わってくるなっていうことを思わされます。ですからぜひお祈りしていただきたいとともに、主にある方はどんどんあの参加していただきたいと思います。でシンガポール航空とユナイテッドは、安いチケットが2月19日ですかねまで、取ってあるので、ね、それまでに、行けば今の額で行けるということですね。でぜひあの楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてまたね、その恵みをどんどん受けていっていただきたいと思います。それで、今日のメッセージ箇所に入っていきたいと思いますけれど、今日はあのイザヤ書の55章の8節9節をお読みしました。でここに、このように書いてあります。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。もちろん私っていうのは神様のことです。であなた方っていうのは私たち人間のことですよね。で、ここにそのまま分かるように、神様の思い、神様の道、道っていうのは何かっていうと神様の考えとか神様の計画ですよね。でそれが、我々のものとは異なりますよ。つまり私たちはですね、神様のすべての道をこの理解できないということを意味しているわけですね。で、ここにあるように、その神様の考えとか、あるいは神様の計画、これはですね、私たちの思いより全くかけ離れているということを意味しています。そして、ですから、その思いとか道は、このはるかに高いということをね、こう言ってるわけなんですね。で私たちこの人間というのは罪人です。そして、神様を知らないとき、また神様を知ってても、傲慢なんですね。そして、特にこのまだ神様を知らないんであれば、この自分の道を行くのが最高だと思ってですね、そしてこう人生を歩んでるわけです。そして自分の考えがあって、そしてそれに基づいて生きているっていうのが私たち人間そのものなんですね。で、昔マイウェイとか言って歌がありましたけれど、まあとにかく自分のね、行く道が最高なんだって言って、こう思ったりすることが、まあ普通の人たちだっていうことなんですね。でもですね、実際的にどうなるかっていうと、実はそれは最善ではないわけです。なぜなら、まず神様を信じていないんであれば、どんなにですね、自分が素晴らしい人生を送っていると思っても、あるいは素晴らしい、この道を歩んでいると考えていたとしても、自分のマイウェイを行ってたとしてもですね、行くつく先は、結局火の中に行ってしまうわけですよね。ですから、 どんなに、こうやったっていう感じでですね、自分の人生を送ってもうやりたい放題やってきたって言っても、永遠の方を考えた時に、時間を考えた時にですね、本当にこの私たちが生きている、この期間というのはほんの一部です。しかし永遠のところを考えた時に、神様を知らないんであれば、本当にこう火の中に行ってしまう。しかしですね、神様を信じた者は永遠の命が与えられるとこう書いてあるわけですよね。で、そういう神様はですね、本当にこの火の中に普通の人は行ってしまうわけなんですけれど、神様が憐れみ深いのは、そういった人たちをですね、本当にこの永遠の命が与えられるように、この導いてくださってるっていうことを私たちは知っておく必要があります。そして、例えばですね、この罪にどっぷり浸かってたとしても、悔い改めて、そしてイエス・キリストが自分のその罪の身代わりとなって死んでくださったということを信じればですね、信じて告白すれば永遠の命が与えられるというふうにこう聖書に書かれているわけです。で、その救いの技っていうのはですね、私たちには理解できないことです。なぜなら、例えばその罪を持っている人たち、みんな皆さんもね、もともと今でも罪人ですけれど、信じる前も本当に大きな罪人だったわけです。で、例えばその、自分に対してね、いろいろ悪いことをしてきた人間がいたりしたとしても、その人がですね、神様に悔い改めて、そして神様を信じたら、無条件で許されて、そして、永遠の命が与えられてしまうんです。これはですね、人間の考えでは理解できないことなんです。例えば殺人を犯した人であったとしても、悔い改めればこの罪がなかったものとして扱われるからですね。ですから、その神様が持っておられるこの人々の救いの技そのものがですね、私たちにとっては恵みなんですけれど、これ自体が、私の思いはもう、私の道とか私の思いはあなた方の理解をはるかに超えてるよっていうことをこう意味しているわけです。救いのことそのものがですね。で、本当にこのどんな罪があったとしても、本当に悔い改めて信じるんであれば永遠の命が与えられるっていうのは本当に大きな恵みであり、私たちにとっては本当に驚きなわけですよね。で、確かに神様は私たちの考えはるかに超えた形で、そういったことをもう導いてくださっているということを知っておく必要があります。で、それがあの神様の恵みなんですね。で、本来資格がないのに受けられる祝福、本当にこう罪の中にいたとしても、本当だったらね、人間的な考えだったら、そんなのが天国行くなんていうのは考えられないことなんですね。ところが、その資格がないのに、それを、許してくださり、そして天国に行かせてくださるっていうのは大きな恵みなんです。で、神様はその愛のお方なんですね。それで、ただしですね、この私たちの理解をはるかに超えた形で神様は働かれるんですけれど、その神様の思い道、これはですね、その救いのことだけではないわけです。で、私たちイエス様を信じた者、そしてまた神様と共に歩んでいく者においてもですね、実は非常に神様の素晴らしいこの恵み祝福を受けていくことができるんです。そしてそれはですね、私たちの理解ではこの考えられないことを神様はなしてくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、それをね、聖書でいくつか見ていきたいと思いますけれど、例えば、ヨシュアがエリコを攻めたとき、このときにですね、どういう形でいったか、このヨシュア記のね、6章を見てみればわかると思いますけれど、この普通戦い、このもう絶対壊されない城壁がある、そしてそこに対して戦っていくっていう時にはですね、その戦士たちを集め、そして作戦を練って、 そしてどういうふうに攻撃するか、兵糧攻めにするか、火の矢をやるかとかですね、いろいろこう考えてやるわけですね。ところがですね、神様がこのヨシアに言われたのは全く理解できないことを言われたわけです。何かっていうと、まずこのその城壁の周りを、町をね、一回回りなさい、二日目も回りなさい、三日目も回りなさい、そして、ずっとやってってですね、七日目になったら七回回って、まあ、そして祭司がね、常笛を持って、そして、最後に、この神の時が来た時に民全体で時の声を上げようって言ったわけですね。でその戦いをねするときに、神様どうやって戦ったらいいんでしょうかということで神様に聞き、そして神様に従って歩むときにですね、全くこう人間では理解できないことを神様は語られるわけです。1回回りなさい、2回目も回りなさい、で7日目には7回回りなさい、そして角笛を吹いて時の声を上げなさい。でこれは戦いのやり方じゃないですよね、普通の人間の。ところがですね、それを通して、この時の声を上げた時に城壁が崩れ落ちて、そして神の勝利がその後わっとなされてい、ったわけなんですね。で、このそこに神の勝利が表されたわけです。あるいは例えば第二列王記に書かれてますけれど、五章にですね、ナーマンのことが、将軍ナーマンのことが出ています。でナーマンはですね、雷病にかかってたんですね。まあ新しい聖書はそれは違う言葉で書かれていると思いますけれど、それで困ってたわけです。で優秀な将軍だったんですけれど、しかし、雷病にかかってしまった。そしてイスラエルの預言者に助けを求めて、来たわけですね、エリシャのところに。ところがエリシャが何を言ったかって言ったら、ヨルダン川でね、七度身を洗いなさいってこう言われたわけです。で、ナーマンはどういうふうに考えてたか、それはいわゆる人の考えです。自分ではこうやったら直して、こうやって直してもらえるんだろうってですね。そしてエリシャのところ行ったら、エリシャが出てきてですね、そしてなんかこう手を回して、そして神様を呼んで癒してくれるんだろうと思ってたらですね、何にも言わずに、そしてヨルダン川行けんってこう言われたわけですね。で怒っちゃったわけです。しかしですね、もう神様の考えておられること、そして人がなすことと全く違うことがそこでなされて、で神様に従った時に、それをやった時に、その雷病は完全に治ってしまったわけです。で神の技が起きたんですね。でこの聖書を見てると、そういったこの働きっていうのはもういくつも出てきます。例えばこの前もね、ギデオンのことが出てましたよね。でギデオンは、自分は力がない、そして、本当にこう弱いものの中の弱いもの、そういう立場にあったわけです。ところが神様が言われたのは、その力で行って、イスラエルを救いなさいってこう言われたわけですね。でこれ自体がですね、ギデオンにとっては全く理解できないこと、自分の思っていること、考えとは全く違うことだったわけです。そのイスラエルを救うために、なんでこのマナセ族の自分のね、一番弱いと、力のない、自分が選ばれるんだ、そう思ったことでしょう。しかし神様の計画、神様の考えておられることは全く違ってたわけです。その人を神様は持ちようとしたんです。しかもですね、用い方がまたすごいですよね。13万5000人に対して、人数を減らしていって、なんと300人でやれってこう言われたわけです。これだって人間の考えとは全く違うことをこうなされたわけです。で神様は、そして、その時に従った時に、 神の勝利を表されて、300人であってもその大きな敵をですねやっつけちゃったわけですね、ミディアン人は。で、神の考えと言われることっていうのは私たちの思いとは全く違うっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、で、神様はですね、そういった人たち、特別なその聖書に出てくる器の人たちを通してだけその神様の技を表そうとしておられるかっていうと、そうではないわけです。で、まあ、今は旧約時代の、ね、人たちをこう挙げましたけど、例えば新約時代だってそういうことは起きているわけです。例えば弟子たちにね、こうペテロとかプロの漁師が、もう網を洗っててね、夜通し働いたのにもう全然魚取れなかった。しかしイエス様が来て、ちょっと漕ぎ出してそこに網を下ろしなさいって言われて、そして従ったんです。で、弟子たちの考えはもう取れないということだったんですけれど、もう今日は取れない、でもイエス様の言葉に、神様の言葉に従ったんです。そしたら船がね、もう沈みそうになるほど魚が取れちゃったわけですよね。本当に神の技が表されるんですね。で、この時にですね、非常に興味深いのは、どの器の人たちにおいても神の技を見てるんですけれど、その時に、自分の思い、自分の計画、そうではない神様の計画があって、そしてその神様が言われていることに従うときにですね、その考えられないような形で神様の技が表されてきてたということです。だから私たちがですね、この確かに神様の思いと私たちの思いは全く違うっていうことを頭に入れておくっていうのは非常に重要です。例えばこの教会では予言やなんか用いられています。神様の語りかけっていうのはたくさん受けることができます。しかしその中で神様が語られることっていうのは私たちには理解できないこと、それをやってもいいんだろうか、それが一体何になるんだろうかとか、いろいろこう私たちには疑問が起こることっていうのも神様は予言を通してもいろいろ語ってくださいます。しかしですね、その言葉、もちろん吟味したら神の言葉ですけれど、本当に神から来たものであれば、それに従うのであれば、私たちには理解できないの神様の考えをですね、そしてまた神の技を見ていくことができるっていうことなんですね。で、以前私がニューヨークにいた時にですね、しばらくちょっとユダヤ人の人たちのメシアニック銃のね、ところ行ってちょっと学びたいことがあって、学んだことがあるんですね。で、その時に、最後にね、まあクラスがあって、行ってたんですけれど、最後の時にですね、ちょっと神様に示されて安らぎの歌を賛美するっていうことをね、示されたので、そして、行ったわけです。やりなさいっていうことをね言われて、で、まあ当時も当時は安らぎの歌でしたよね。で、行って、でその先生にね、最後ですからちょっと安らぎの歌を賛美させてくださいって言ってですね、で、まあそれが一体何になるのか分からなかったんですけれど、でも神様がやれっていうことで言われて、そして出てってやったわけですね。で、まあやらせてくださって、そしてこの1曲か2曲だけだったんですけど賛美したわけです。そしたらですね、不思議なことが起こってったんですね。実はそのクラスに来てた方の一人はですね、ニューヨークのクイーンズだったかな、クイーンズ地区の、責任者の人で、そしてまたクイーンズでそういうメシアニック銃の人たちの集会を開くということでね、そして、あなた方の歌が素晴らしかったからぜひ来てくださいとか言ってですね、そして呼ばれたわけです。で、ユダヤ人とのね関わりが開かれるっていうのは本当にこの前もねイスラエルでいろいろありましたけど、すごいことなんですよね。で、そのユダヤ人の前で賛美するなんていうのは普通我々は考えてもいなかったことで、 まあ、最初はね、まあ、神様が言われたからっていう押しかけ賛美みたいな形でやったんですけれど、でもそれを通してね、実は神様が持っておられた計画っていうのはいろいろ深いところにあったなっていうことを思わされます。で、その時にそのクイーンズの集会へ行って、賛美した時にですね、結構たくさん人が来てましたけれど、今日の賛美は素晴らしかったって言ってですね、そしておばあちゃんかなんかはね、チップみたいなチップまでくれて、今日は素晴らしい賛美でしたとか言ってですね、こう言ってこられたんですね。で、またそれだけじゃないんです。で、今度はそのメシアニック寺の本部みたいがあるところでですね、今度はまた、なんだっけな、あれは、夏のカンファレンスじゃなくて、ある伝道大会みたいなのがあるんですね。で、それの準備段階としてアメリカの全国からそのユダヤ人たちが集められてきて、そこで集会やるわけなんですけど、そこに呼ばれちゃってですね、そしてまた賛美を捧げることになっちゃったんですね。普通じゃ考えられないことですよね。で、私たちはそんなことも何も思ってなかったんですけれど、しかし神様がそれを導いておられて、そしてまたその方々の前で2人で賛美捧げたわけですね。そしたらそこのですね、賛美の責任者の方が今日はすごい油が注がれて素晴らしかった、で涙流しておられる方もおられたんですよね。そして、ある方はですね、CD はないんですかなんて聞いてきた人もいたんですね。そんなのはありませんって言ったんですけれど、まあ、いずれにしてもね、その安らぎの歌を通していろんな方に神様が触れてくださったんです。で、やはりね、その神様が言われることを一歩踏み出していくときに、実はその後ろに私たちには理解できないような神様の計画があったなということを、それを通してもね、知ることができるわけです。ですから、私たちの、ね、歩みにおいて、この私たちの見ているところ、あるいは知っているところっていうのは本当に限られた部分にしかないっていうことをですね、知っておく必要があるんです。でも神様が見ておられる部分っていうのは、神様が計画を持っておられて、そして私たちには見えないところまで全て見ておられますし、そしてその中で私たち一人一人を用いて、そして神様の技を表そうとしておられるっていうことをですね、知っておく必要があります。そして本当にその時に神様の言葉にどんな小さなことであっても一歩踏み出して従うんであれば、神の計画のうちを歩み始めるんです。理解できなかったとしても、神様が言われることがそれがどういう意味だか自分では分かんなかったとしても、一歩踏み出す時に神様が技を成してくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そして私たちの人生っていうのは、そのいわゆるもうイエス様を信じた者たちっていうのは神様のものなんです。ですから神様が、この前の聖会でも言いましたが、神様が素晴らしい計画を持っておられるんです。ですからその道を歩むときに、私たちは最善の人生を歩むことができますし、そして神様が私たちに特別な計画を持ってなそうとしておられること、それを見ていくことができるということですね。で、従っていくんであれば、その神の素晴らしい技を見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その神様のなされる技っていうのは、本当に私たちには理解できないようなこと、もう素晴らしいことがたくさんあるわけです。そして、それがですね、実はこれからの大きなリバイバルにつながっていくっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、この神様の内を歩んでいく、そして神様の言葉に従って歩んでいく。で、ここに大きなポイントがあるっていうことを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天父様、あなたの素晴らしい計画をありがとうございます。また私たち一人一人を、 用いようとしてくださっていることをありがとうございます。この神様の語りかけを何度も受けてはいるんですけど、この一歩踏み出せないがゆえに、本来受けるべき祝福を受けてない、またたくさん受けてない方もおられます。その方に主は言われます。この小さなことにおいても、この語られたことは踏み出していきなさいと主は言われます。また何かこう縛られているがゆえに、そちらが気になって一歩踏み出せない方がおられます。この祈り求めるときに、それが何に縛られているかということをあなたは気づくであろうとおっしゃいます。しかし私の道を選ぶときに、あなたは最善を見るとおっしゃいます。またこのすぐこの否定的な思いが出てくる方がおられます。その方に主は言われます。さらにこの徹底した感謝をなし、また私の言葉に目を向けていきなさいと主は言われます。それでは癒しのためにお祈りの時を持ちたいと思います。罪があるとこの祈りが聞かれない場合があります。ですから最初にですね、全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、また、力ある御業を表してくださいますからありがとうございます。どうぞ今お一人お一人の体に触れ、癒しの霊を注ぎ、また癒しの御業を表してください。またこの賜物が大きく用いられ、あなたの栄光がその中で表されますようにお願いいたします。アレバレスバスバレスバスバレスバスバスバレスイエス・キリストの皆によって一人一人の体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この一人一人に攻撃してくる病の霊を封じしめる。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に、働く、肉体の病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アレブレスバンダス。ちょっとこの風邪っぽい方がおられます。喉が痛い方がおられます。そこに今主が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。またこの頭痛がしている方がおられます。今その頭痛が癒されました。それを受け取ってください。また腰の痛い方がおられます。腰に今主が触れ、それが癒されました。それを感謝して受け取ってください。また左の足が痛い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。